作家、怪異収集家の木原博克くんです。
ディレクターの佐々木隆正です。ということでまたちょっと一人飛んでますけどね。
ねえ、最近卒業が続くね。
ほんまですね、うん。あれ、卒業宣言しましたっけね。
してない。
おかしいな、
うん。陽子ちゃんが宇宙に帰るって言うんで、卒業って言ったら、なんでそうなのよっていうふうに言うて、ぷいぷい言いながら帰ってきました、
ね。そう、なんか円盤に乗って出て行ってしまいましたね。
いや、ほんまに、そのままアブダクトされていただければいいのに、故郷に帰るのはアブダクトとは言わんのかみたいな。
ちょっと言わないですね。
思いながらというとこですけどもね。
うん、
ディレクターの佐々木くんと、初めて向かい合わせで
二、ね、人っきりの、
うん、いやだからそういう言い方はやめようよっていうとこやけど
初めて、
まあ、その通りやねんけどね、ラジオ番組って各ありきってこんなスタイルじゃないかなと思うわけですよ、
うんうん、
パーソナリティ向かい合って、
まあ、よくあるパターンですけど、ね、
よくあるパターンやけれども、うちに対して言えば初めての形なんだね。
9年ほどやってて初めてですね。
ね、
う
ん、ということでね、なんか、だったら、かわいそうだから、私も、松山の勘十郎さんの代わりに入りたいっていう人があったら、まあ、ぜひエントリーしてください。うん、うん、まあ、なんか、ここまでなかったんだったらないのかなと思ったりはしますっていうに。
で、まあ、別冊の方ね、ちょっと先週の話になるんですけれどもね。
配信がね。
配信が、この101スタジオで変なことが起こりましたね。
えらいことが、起こりました。その臨場感たっぷりに、怪異と一応認定しています。
はい、
怪異が起こった瞬間がそのまんま、収録されています。わ、
うん、
かりやすく言うとね、音が突然違った音に切り替わるから、うん、私たち、スタジオの中の私たちよりも、リスナーさんの方が早く気がつくはずです。
そうですね。
あれ?と思った瞬間に、ワンテンポ遅れて、多分僕は、
うん、
あれ?ヘッドホンが聞こえなくなったんだけどっていう顔をしたら、3人が3人とも、私らもですっていうのが起こります。うん、詳しくは、
まず1月11日配信分の別冊怪談ラジオを聞いていただく。
うん、それがね、うん、珍しいことに、表のこっち側、
うん、
放送でもあんまり階段を進んでやらない人間が、寄り添う側の人間なのでと、ラジオの場合決めてるからですけれども、うん、裏側の有料配信の方ではもっとあまり階段語ってないっていうのが、うん、たまたま説明の過程で、いや、うん、これを説明するには、一つぐらい話をやらんと、ものの例えとしてそれ何のことを指してるんですかっていうになるから、うん、ちょっと1話、こういう話ですけどもってやっておくかっていう、もともと用意された流れでなってるわけではないので、確かこんな話だったんだけれども程度なんですが、久々に怪談が喋れるのが嬉しくて、ちょっとなんかそれっぽく喋っている最中に何かが起こる。
そうですよ。それでそれの検証が1月18日配信で、
うん、
まあ、検証してます。まあ、結果が分かったんで、原因が。
起こったことがすごいということよりも、放送局でこんなことが起こってはいかんでしょうっていうことが起こったから、
うん、
長く引っ張ってるわけですね。
そうですね。
で、普通、その前も、その後も、普通の会話としてやってて、怪談を内包していない話の最中には、何にも起こらない。
うん、のに。
のに、階段の途中で、もうここで、詰めに入ってる、うん、まとめにかかってるという時で、あれ?
バスンと行きましたからね。
っていうふうに思うようなことがあるって、その、うん、あれ?と思う瞬間は、やっぱり僕ら一泊あるので、
うん、
僕のだけがおかしいのかと思ってるから、あれ?というものの前に、喋ってる途中ですから、リスナーさんの、皆さんの方が、うん?なんで急に音質が変わるの?っていうふうに、な風に聞こえているかと思います、
うん、
で、それはね、その収録が配信を聞いていただければ、配信的には翌週になるわけですけど、うん、スタジオではよし
今さっき
終わった原因追求とかっていうふうに原因追求した結果、の放送が次の週になるわけですけれども、うん、原因追求してみたら、なるほど原因は分かった、
うん、
しかしこれは人為的なものがなければ起こらないっていうことまで分かったっていうことで、人為的って調整室誰もいないじゃないかっていうこと込みで、一盛り上がりあるっていう形で、狙って作った話ではない。
そうです。この臨場感をぜひ楽しんでいただければなと思います、うん、
おそらく証拠はその配信の録音された音声そのものの、音質そのものなはずです。
そうですね。 まあ、聞き比べてもらったらよくわかると。
よくわかると、うん、思いますっていうとこだったりするのが、なんか一番のキンキンの回やで。
そうですよね、
うん。今から2時間かそこら前やから、
ね。そうですね。
はい。
で、今日は、ね、久しぶりにちょっとね、またお題を行きたいなとは思うんですけれども、ね。
人もおらへんかったら、なんかお便りもなんか寂しいな。
そうですよね。うん、でも、ちょっとお題もね、何をやってたかなっていろいろ悩んでるんですけれども、これはあえてやっ、うんてなかったと思うんです。
前、そんな触れ込みでニューヨークからのお便りで湖ってのは来たぞ。
今回ちょっとね、ふと思ったんですけど、うん、悪魔っていうのはどうなんですかね。
おるか、そんな
の。悪魔というお題で何か。
くんがつくと日本に存在するけどね。
悪魔がいますけどね。
まずね、ちょっとツボとして押さえておきたいところで、不勉強をちゃんと言っときますけどもね、はい、悪魔という言葉、うん、悪い魔って、うん、一体いつ頃から誰が使ったんやっていうことをまず私が不勉強で知りません、
うん、
少なくても江戸期にあったとは思えんなって、うん、あったらどうしようと思ってますけどというものだったりするんですけども、大雑把な概念として、ね言えばねっていうふうに、いや、言葉は良くないけど、西洋人というか外国の方が持ち込んできた言葉につけられた日本の言葉であると思うんですよ。
うん、
で、日本のこ、日本だって人のことは言えなかったりするんですけども、海外での主にキリスト教圏で、キリスト教圏の布教の最中に様々な宗教を取り込んでいきますというか、うん、その土地の神様みたいなものというのを、吸収して、退治されるべき、ものだったり、うん、忌まわしきものだったりする、神に反するものだったりするというカテゴリーに入れて、こいつらまとめ上げて、悪魔というふうな総称的なレッテルを貼ったりジャンルに分けたりしたんじゃないかなというふうに思える点が大きかったりします。ま
あ、なかなかまあないですよね悪魔は、うん。ちょっと別のお題にしましょうかねじゃあ、
うん。
ちょっと最近たまたまねエクソシストを信じるものを見たんでねふとその印象があって。
うん。ただねって、向こうの人というか海外の人がね、うん、まあまあ。キリスト教圏の人たちがあって、キリスト教どうとこう、どうのこうの言いたいわけではないんですよ、
うん。
出会って話をする人に、そんなにヒンドゥー教の人も、うん、イスラム教の人もっていう人たちと会話して、話が聞けたことがないからっていうだけの話ですよっていうことだったりはするんですけども、人間って、的なものではない、姿は見えないけれども、意思ある存在で、なおかつ、
うん、
害をなすというふうに受け取られるものに対して、悪魔の仕業という捉え方はされてますね。そうでなかったら神の見業なんですよ。
なるほど。
うん。だから神の見業と悪魔の仕業っていうのに、うん、そんなにざっくりと二つに分けてるかどうかともかくとして、うん、言葉の使い方として、ええことがあったら、まるで神の見業がっていうような言い方をしてるのとと、うん、うん、それは悪魔の仕業だみたいなような。
うん、
だから、家の中で、妙な音がするっていうふうに、
うん、
1848年からスタートする、高齢のもとになった、心霊のもとが広がるもとになった、フォックス姉妹事件も、元は地下の、納屋の地下で、起こる、ラップ音、うん、ノック音ですね、
うん。
という、この音からスタートしているものは、人由来だから、ゴースト、幽霊の方につながっていくわけですね。人由来に近しいものっていう形だったりする。うん、なぜならば、あることだって聞こえるし、うん、なんかこう、息遣いのようなものがあったりだとかっていうものがあったりすることの込みで、はっきりと物理的に聞こえてきたものが壁の向こうから聞こえるノック音、うん。地下ですからね。壁の向こうは土ですからっていう中で聞こえてくるっていうことがあったりするわけですけれども、この話の中、体験談の中に、いわば悪事を働くだとか、ひどい目に遭わされることが入ってなかったりするんですよっていうところだったりするから、話の方向性が心霊に触れていくわけです。で、それまでや、悪事なすことっていうもの、つまりね、 あの、映画のエクソシストそのものですよ。うん、うん、少女の、ね、リーガンが、
うん。
うん、お前など出て行けみたいな、おっさんの声か何かの、しわがれた声で何か言ったりすると、これはもう少女にの、を乗っ取った悪魔の仕業だろうっていうこと、ことに、神父系を、排除する方向性に動く。でも変なものに取り憑かれたと思ったら宗教の出番ですよ。
うん、そうですね。
うん。それを排除しようとするものっていうのは、イコール神の敵だったりするから、悪魔決定みたいなものだったりは、するという方向性が多かったりしますっていうとこなんだけど、地元に根付いたものを悪魔呼ばわりされてる可能性はなかったりする、なかったりするんじゃないかなと思うんですよ。いわゆる、ネイティブアメリカンの人たちの信じてたもので、ネイティブアメリカンの方についてると、会話によって意思疎通しなければならないものかもわからないけれども、違う人間についてくると、
うん、
単にこの世のものではなくて、
うん、
こちらに寄り添うような話ではなかったりするわけだったから、我を祭れ、我を拝むのだ、みたいなことを言ってるっていうのをネイティブな人が聞いたら、うん、先祖の何々様をお祭りすることをお忘れて、いてっていうのになったりだとか、あの土地にあんなものが建ったので、行き場を失ってここに現れたなと思うかもわからないけれども、同じ憑依や口寄せ的なものを、少女がやると、
うん、
そうはなるまい。っていうなるわけだから、怪は受け取る人間が決定づけるっていう
のも。まあそうですね。理由づけに、まあ妖怪と一緒ですよね。
典型的なもんだよね。で、悪いことを考えてるのは人のせいではなくて、っていうふうに、なんて人のせいにすんねんという考え方もはともかくとしてみても、悪魔の所業などという言葉があるように、もともとそんな人間ではなかったかもわからないけど、まるで悪魔にでも取り憑かれたかのように人が変わってっていう表現というのは、映画の中のみならず、どうやら日常の中にも向こうではあるみたいだ。ただ日本ではそうは言わない。
あ、表現しないだけの話ですもんね。
おそらくね、っていうふうに。まあ一応ね、悪魔図鑑なんて読んだらすっごい楽しかったりするんですけど、絵がついてて。見てきたんか、お前。
ちょっとね、怪談ラジオっぽくないお題をあえてぶち込んでみたんですけれども、ちょっと別の話題の方がいいかもしれないですね、じゃあ。
振っといてなんやねんっていうとこだったりするけれどもね。まあ怪談の領域には入ってなかったりするけど、語ってないことは事実だけれども、面と向かって、どう思いますかって言われたときに、どう思いますかって不勉強を口にした通り、いや考えたこともなかったっていうふうになったことは事実なんですけれども、いやね、考えて調べれば調べるほど書物を暗記するだけに他ならないことの所作になるんですよ。でまあそれはいいですよ、そこしか読むとこないねんから知るところはないねんからっていうとこですけども、それはどっかから紐解かれたものではなくて著者が書いたもんですからね。例えばそのサタンの絵とかベルズバブの絵っていうのを書いてやったら、今言った通り見てきたんかっていうところですから、
まあ、研究書みたいなもんですからね、
書いた人間が想像図で書いてるわけですから、こんな姿をしているわけでは多分なかろうっていうとこだったりするけど、絵がないと誰も読んでくれへんからなっていうふうに、絵をつけたら、まあ、ゾーンが売れるようになったのかもわからないけども、みんながその概念で見るっていうとこだったりするけれどもっていうだけの話やけれども、思い描く絵というのは絵師が描いたものです。だから
想像図ですからね、
勉強すればするほど描かれた著者の手のひらで転がされる人間になるわけですよ。それを丸まんま本当にあったことだみたいな、ね、第7軍団の総司、総帥をやってるとかって、ね、インタビューしたんですか、みたいなような、悪魔の、サタンの軍団の、みたいな、いや、そもそも軍団ってほんまあるんですかっていうふうに、別に見てるわけでは何でもないけれどもっていうとこだったり、するわけですよね。それは多分ね、天使が行さんおるのと同じように、悪魔も行さんおるんですよっていうね、反対語で書かれてるみたいなもんだったりするとは、思うんですよ。だからこそ、怪というものの正体がわからないから、怖いことへの正体がわからないから、悪魔というもので理由として説明が成立してるかのように見せかけるのと同じように、妖怪のせいにして怪談を滅ぼせばいいわけですよ、妖怪化して。 名前をつけてね、うん、名前をつけて絵をつければっていうところですから、悪魔図鑑見てると妖怪図鑑と何も変わらへん。
あ、
うん、でこの点で言うと近しいものではあるけれども、日本の妖怪は向こうに行ったら悪魔系の眷属にカテゴライズされるかっていうとイメージ的には全然合わないので、
うん、
妖怪は一応国際用語でだと思うんですけど、うん、妖怪なん
で、妖怪でなんですね、うん、
なんですよ。ジャパニーズデビルでもなく、
うん、
ジャパニーズデーモンでもなく、
うん、
っていうとこだったりはします。向こうから入ってきたものをね、アメリカン妖怪とは言いませんからねっていうのとちょっと近しいかなと思うので、日本とは全く違う系統の、文化の裏側の裏で成長していった、まあいわばオカルティックな文化の一つの形なんでしょうね。
うん、
で日本の妖怪と徹底的に違う一つにね、向こうは召喚できるらしいんですよ。
うん、
うん、召喚という言葉そのものはあれ浅野字のつく人、浅沼さんやったか浅切さんやったか、あの人が一番最初に確か召喚という言葉を使ったと思うんですけどね、うん、魔法人を作ったら呼べるもんなんですって。日本の妖怪ちょっと
無理ですね
と呼べないかな。
うん、
うん、で向こうは別の世界観を持っていて、
うん、
なんかこうなんか上下関係もあるらしいから、
うん、
上級なものから下級なものと何が呼べるんやろみたいなところだったりするっていうのと、かつてソロモン王がそうであったかのように自在に操ることができてうたらかあたらみたいなところって、まあカッパもなんか人間と約束して果たさなあかんからどうのこうのやったのに似てるけれども、うん、妖怪全部に関しては別に冠としてつくわけではなかったりするのでっていうところだったりするので、微妙どころか大きな違いがあるとは思ったりはします。うん。研究家もいるらしいんですけれども、
うん、
僕の、昔の頃ってね、結構なんか悪魔研究してますよ、みたいな人って、何かあったことがあるんですよ。話題として上がってないだけで。
うん。
うん、で、今、なかなかな人になって、昔この人悪魔研究してたって誰が思うやろうなと思うような人も、最低一人はいますっていうところだったりするんですけども、悪魔研究してますって。え、何で?っていうふうに。いや、その当時の僕でもそう思ったけれども、長い人生ですからね、昔の最初の頃、ことにね、某超不思議世界の本が出始めた後に、いましたね。いや、今もあるのかもしれないですけどもね、うん、似たような言葉の、言葉というか存在の流行り廃りっていっぱいあったんですよ、
うん、
今聞かなくなったけど昔ありましたみたいな、
うん、
チャネリングとかさ、
うん、
昔いっぱいおったんですけどね、うん、まあそういうことにしときましょうか。
で前回そのお笑い芸人について、うん、まあ触れたじゃないですか、ちょっと。
先週ね。
先週。
はい。
まあそれにかこつけて、じゃあな、笑い声にまつわるなんか回ってあります。ちょっと定番かもしれないですけど、意外とやってたかなと思って考えとったんですけどね。
話の中に笑い声が入ってくるというのは僕の本の中に結構出てきます。
まあ笑い声もね、いろんな種類の笑い声もありますもんね。
こう。うん。笑いとか泣き声って、
うん、
姿が見えなくても感情が伝わるから、これが定番化するのではないかなと思うんですけどね、
うん、
他のは、他の人たちの語ってるやつって、うん、それと笑いは結びつかないんだけどもな、
うん、
っていうところがあったりはしますっていうのと、もう一つの笑いの使われ方というか伝わり方とか受け取り方といえばいいですかね、に人がゾッとするものの中に、これは狂ってる
あ
っていう意味でのゾッとの仕方っていうものの、道具として使いやすいし、そういうふうに聞こえるという、体験談というのは、
うん、
ありますね。闇の中から聞こえる、
うん、
笑い声って、すごく怖い。
うん、
これは怪談ではないですけれどもね、
うん、
今の事務所の引っ越す、前の事務所の 場所で、
うん
うん、あの部屋の中でタバコを吸ってはならないので、テラスみたいなベランダがついてたんですよ、うん、ベランダというのは結構大きな形で前にせり出したところで、うん、ここで吸ってもらったらいいですっていうのでカンカンそこに出しといて雨が降ったらそのままカンカンに水が溜まるような、
うん、
まあ広さのところでタバコ吸ってたという時にね、
はい、
その時ね別に深夜でもさほど深夜でもなかったと思うんですね、うん、マネージャーと一緒にタバコ吸ってさあどうしようか、
うん、
仕事の打ち合わせをやっててっていう時に、うんっていう女の高笑いが向こうからやってくるんですよ、いや全くこれと同じように、ゾクッとしていやキャラさんってどうしようみたいな、それが笑いながらガーッとやって、その生垣の間から出てきたらハクビシンなんですよ、
ほう
あーって通り過ぎてって今の何ですかって多分ハクビシンやと
鳴き声だったんですね、
ハクビシンってあんな風に鳴くんですかって、いや初めて聞いた。動物の姿として、
うん、
まあ、暗闇の中で見たけれども、あ、ハクビシンやと思うんですよっていう姿なんですよ。
うん、
昼間じゃないんでね、
うん。
ちゃんと見てなかったりするけれどもだけど、まあ、知る限りイタチじゃないし、みたいな、タヌキでもないしっていうところだったりするんですけども、これがね、こんなものが突然聞こえるかのように、本当に女のね、笑い声の絶叫に聞こえて、それが向こうからやっ来てくるで泣きながら目の前を通り過ぎていくっていうのを見たっていう時に、うん、大概のおかしいものって案外動物かもね、
あ確かに
っていうふうに思わせるのには、よくね通俗的に言われる心霊番組みたいな、どこどこの廃屋に入っていますっていうにグタグタっていうに、うわ見てください、聞こえました今の、聞こえたよね、聞こえたよねって、もう入り口がもうゴミかなんかで塞がれてる部屋の奥からすっごい音が聞こえました、これ大概動物です、
うん、
もう十中八九イタチだとかタヌキだとかいろんなものが天井伝いに入ってきて、それ人間はその入り口からしか入られへんから入られへんかもわからんけれども、動物はどっからでも入れるっていう点で言うと、ね、音でびっくりしてるけれども、うん、向こうは人間の接近にびっくりして逃げたわけですね。
まあ、そうですね。笑い声もそういう聞き間違いの場合もあるでしょうね。じゃあ動物の鳴き声やったっていうのも、結果。
おそらく。一番近しいものがね、
うん、
鳥の鳴き声が人の笑い声に聞こえるというケースが多かったですね。これは取材の中で結構ね、
うん、
はっ女の人が笑ってるって、あれは鳥の声です。
あーほんまにこの世ならざるものの笑い声の話っていうのはあるんですか、うん、もうどう考えてもこれはこの世ならざるものやろうみたいな、まあ含み笑いとかね高笑いとかいろいろありますけれども、
確かね勘違いでなかったら、笑い声も含んで入ってるという音声を持ってるんですよ、その音声はこれに入ってたかなっていうのだけがちょっとこの持ってることは間違いないんですけどね、フジテレビの、アンビリバボーに提供した、元全日本 の一員だった宮沢ミシェルさん、解説でおなじみの NHK の、サッカー解説でおなじみの宮沢ミシェルさんと対談やった時の音声の中に紛れ込んだ中に痛いっていう女の人の声と、ねえ、ごめんごめんごめんごめんっていうわけのわからない言葉と、赤ん坊の泣き声
と、の一緒に、ありましたね、
言ったよね、中のね、先に笑い声が入ってるんです、というのと、もう一つ別に笑い声が録音できたっていうのがあったりはするんです、いやただしね、怪異というものとしてこんな音が取れるっていうふうに言えるのは、それはあなたの言う動物の鳴き声だとか、
うん、
鳥の声が入ったんじゃないのというのとどう区別してるんですかっていうのは、野外で集音機で取ってるわけではなくてですね、対談だとか、録音してる最中にそんな音が入ってなかったのに、再生したら入ってたっていうケースで そういう話を、してたりはするんですよ。で、人間の耳において笑い声だと聞こえるものが、果たして人間の声帯から出された笑い声であるかどうかというのは全くは謎だったりは、します。
うん。
うん。なんかね、笑い声の階段っていっぱい持ってるはずなのに、これっていう1話がね、頭の中からポンって出てこないんですよ。
なんでだなんでだ。
多分頭の中で、絞り込める検索機能が、働いてないんですよ。
うん、
どれどれどのっていうのがあったりするので、
うん、
これぞ、女性とは限ってないんですけど、笑い声が、主役たるべき怪談であるっていう、怪の中でね、うん、であるっていうふうに、決定づけられるものっていうのが、ないのかなと思ったりするんです。
うん、
つまりね、笑いが入ってることが、話の最後であるっていうもので、文章的には終わらせてるけれども、実際その先があったりするんですよ。笑い声が聞こえた。終わりっていう風になったらいかんわけですよね。当然続きがあったりするわけだけども、文章のテクニカルな点で言うと、笑い声が響き渡ったで終わるっていうのはありだったりするんですよ。うん。で、ラジオで話すからには、笑い声が聞こえてどうなったんかという後日談まで含めなければ意味がないと思います。
まあそうですね、
文章と同じこと喋ってどうすんねんっていう、うん。それは文章的にここで切ったら怖いからお前がそうしたんだろ
う、うん、
取材の時にはあったよねって。
うん。
うん、
で、どないなってんって思いますもんね。
そうそうそうそうそう、そういうことですね。あったっていうのとワンセットでなければ放送する意味がない。うん、それは本の書いてあった通りやんか。
うん、
っていうことでは意味がない。っていうに、うん、伝えるという、所作を、手抜いたり、はしょってやないでって自分に、うん、言っているアラートが鳴ってるって、そこで、だからそこで終わる話的なものがあったりするから、どうやろう、君と初めて向かい合わせの、ラブラブな状況になってるからやね。
緊張して
る。次週のと、なんで緊張すんねん。次週の宿題というのってどうやろう、
いいですよ、ぜひ。いや、今聞いたら、笑い声って意外と難しいなと思ってね、その怪談の定番のようなイメージはあるけれども、じゃあそれがほんまにこの世ならざるものの笑い声なのかと言われたら、っていう要素は結構あるんじゃないかなと。
体験者の印象によるしかあり
ません。ですよね、思いました。
うん、しかし、その状況とその笑い声が何の関係があるんですかっていうのが分かってないからそうなるんですよ。そもそも笑ってる人間おらへんからね。
あ、そうですよね。だから意外と奥深いなと思って笑い声今聞きながら思ったんですけどね。
うん。
難しいし。
ほんまに、このお題初めてか？
初めてのはずやと思うんですけどね、僕も覚え、8年前って記憶に。
こんなに奥の深い、
うん、
お題が、今まで一度も出てこなくて、
うん、
で、しかも検索機能に引っかからないっていう。うん、で、大概ね、終わってから出てくるんですよ。湖っていう話があったでしょ？ニューヨークからのお便りで。
何週間前の、
うん、で、あの話やって、ってましたけども、
うん、
事務所に帰って、いや今回は手こずった、あ、ニューヨークからの便りが嬉しかったのもあってねっていう、で、湖でっていうふうに、マネージャーに話したら、うん、どうして私の話を思い出してくれなかったんですって、
あったんですね、
で聞いたら分かった、
あ
えっていうふうに、これはね、うちのマネージャーだけでなく、マネージャーの友達と一緒にホテルに泊まった時の話なので、そっちからも裏が取れてるのでっていう。
それもちょっと次回以降に披露しましょうか。せっかくですから。次回の宿題で笑い声で、その次にじゃあ湖の話でも。
一話ですけどね、っていう風に。ただ、体験した人がマネージャーなのと、一緒に体験した人からも裏を取ってる。長い話ではな、短い話なんですけれどもね、なんでうち、私の話してくれなかったんですかって言った時に、すいませんでした。頭に検索機能に引っかかりませんでしたっていう。
じゃあ2本立てでいきましょうか。じゃあ来週は
承知いたしました。
じゃあ告知の方いきましょうか。
1月26日ニコニコ生放送クダンちゃん暗殺計画括弧仮、途中から有料になりますけれども、公式配信なので、見て損がない番組であるというふうに頑張ってます。
はい。で、佐々木はですね、古本四つ目屋でぜひインスタグラム検索してみてください。
はい、2024年が明けました。
はい、
どうぞ今年1年間、
うん、
また 怪談ラジオ怖い水曜日をよろしくお願いいたします。
番組では別冊怪談ラジオを販売しております。
ちょっと普通の地上波のラジオでは放送できない僕の体験を、語っています。詳しくはラジオ関西の怪談ラジオのホームページをご覧になってぜひともお買い求めいただければと思います。
メールの宛先は怪談アットマーク jocr.jp kaidan アットマーク jocr.jp
ぜひ本物の怖い話を私に教えてください。